田辺良角の講談ポッドキャスト。今回の講談ポッドキャストは9月18日に行われた第17回新宿田辺良角の会より枕の部分を編集してお届けします。それではどうぞ。
ようこそおいでを賜りましてありがとうございます。新宿田辺良角の会、これはですね、前に新橋レッドペッパーで第3月曜日に行っておりましたけれども、毎月行っておりまして、新橋レッドペッパーが閉店になりまして、その後ということで場所を探しここに、来たわけでございます。ちょっと場所が分かりづらくて本当に申し訳ありません。長谷ビルというね、ビル、電車に乗ってると長谷ビルって見えるんですね。なもんですから、もうこれ当然わかるだろうというふうに思って、いたんですけれども、また確かに夜来るとですね、分かりづらかったかもわかりません。あの前あたりに私のチラシをこう貼って看板等を出せるとまた良かったのかもわかりませんけれども、誠に申し訳ありませんが、こういうところでやっておりますので、またお越しをいただきたいというふうに思うんですけれども、この回はですね、私が2席、やるということになっておりまして、1席申し上げて中入り、そしてもう1席新作の講談、新作の講談を毎月ネタ卸しをするというふうな会に考えておりますので、毎回毎回新しいものが必ず聞けるだろうと毎回大変なんですから一生懸命考えてですね、もう終わってからすぐこれ考えればいいんですけれども、なかなか考えないという、ギリギリにならないとやらない性格、これは一夜漬けを昔からやってきたせいでしょうか。これはやっぱり僕を押し付けた母親と、
その通り
か、それから父親との、まあ、あのせいではないかというふうに思っておりますけれどもまあそんなことはどうでもいいんですけれども、本がいっぱいありましてですね、うちに講談本を常に購入をしているんですけれども、それと講談もどき、それから少年用に書かれた講談のような本、まあ、少年講談、まあ、こんなようなのを買っているわけなんですけれども、まあ、その量がたくさんになってまいりまして、これどうしたらいいだろうか。で、だいぶ新しい本をですね、講談本ではなくて新刊本を捨てるという決心をいたしまして、この間6箱、これを古本屋にお出しいたしました。そしたら6500円になりましてですね6500円もいい本なんじゃないかななんていうふうに思いましたけれども、ところがこのマーカーでこの線を引いてあるとかですね、そういうのはダメなんだそうですね。それとかあと辞典、これは必ず図書館にありますから、ほとんどありますからね、ですからもうこれはいいやと、いいやと思ったんだけれども、まだ慣用句辞典というかですね、四字熟語辞典とかなんとかのようなというようなのとか、それとかあと体の部分を表す、なんか辞典というのもあるんですよね。手って書いた、手がついた言葉が並んでることそれから目ってついてるもの、頭ってついてるもの、お腹ってついてるものとか、そういう字がついた辞典なんていう、そういう面白いのがあるんですけど、まあ、これも おそらくあるんでしょうけれども、まあ、それを読んでるのがまた面白かったりするので、また取ってあるということなんですけれども、まあ、家に置けないわけじゃないんです、家に置けないわけじゃないんですけれども、今自分が寝ているこの寝室にですねまで本があるという状態なんです。これなぜかわからないんですけれども、地震の時にですね、こうゆらゆらゆらゆらこう揺れるんですね。でこう手でこう触ってみると結構なんかこんな揺れるんですよね。ですからこれあまりいい状態ではないなというふうに思いまして、なおかつこの阪神大震災じゃなくて、その東日本大震災の地震の時にはだいぶ大きな揺れもありまして、それでもしもですよ、その本が 当たって亡くなったということにですね、例えば、まあ、僕が亡くなったならまあいいかもしれませんけれども、神さんの頭にその風呂がぶつかってですね、亡くなったなんていうことになりますと、これはもう取り返しのつかないことになりますんで、もう他のものがこうぶつかって亡くなったならはもう、ね、うちの神さんだってなんだってこれは仕方ないですよ。だけど本がぶつかってというか、この本にうずもれて亡くなっていたということは確実に、まあ、僕の本が多かったという、まあ、ことになってしまうわけでありまして、まあ、ちょっとそれがいいのかどうかは分かりませんので、まあ、それで、まあ、少しずつこう減らしていこうというふうに申し上げまして、寝室にある本はこれ全て、12月31日までに必ず、もう全部撤去するから、もう綺麗な状態にする。で本棚こんなになってますから、で本棚こんなになってる、その上にカラーボックスがこう置いてある、そのカラーボックスがこう倒れてくるかもしれないですからね。ですからそのカラーボックスだけをせめてこう横に置いて、そうすればそれが飛び出してくるってことはないでしょうから、それぐらいにしておいて、この、こうしなるですね、本は4つありますので、それはもう捨ててしまおうと、必ず12月31日までにやるからというふうに宣言をしてから、もう3年経ってると言いますねこれがなかなかできないという、まあ、おそらくまた12月31日までできないよなんて言われてしまいましてですね、もう仕方がありませんから、もうやむを得ず、近くにですね、6畳1間、これを借りまして、3万1000円という3万円プラス、の管理費が1000円というね、これ買いまして、借りまして、そこに本をこう今置いているというね、状況なんですけれども、でもよく考えてみると月に3万1000円払うというのがどれだけ大変かという、3万1000円分はせめてこれ稼がないとですね、いけないという状態になってまいり、今まではそんなことはなかったんですけども、3万1000円まず稼がなきゃと。でこの家を部屋を借りるっていうのも結構大変でですね、自分の名前だけで借りれるのかと思ったら、保証人をつけてくださいよなんて言うんですね、連帯保証人をつけてください、誰がいいんですかって言ったら、いや誰でもいいんですよ、奥さんでもいいんです、ああかみさんでいいんですか、あじゃあかみさんに名前書かせますからって言ったら、ハンコをしてもらわなきゃいけない、ああハンコなんか別にサモンバーでも何でもいいんです、ちょっと取れそうじゃないんですよ、ちゃんとね実印ですって言うんですね、ですからしっかりと印鑑登録してあるものじゃなきゃいけない。うちのかみさんは印鑑登録をまだしておりませんでしたので、まず印鑑を買わなきゃいけない、これで、1万3000円かかるというですね、1万3000円かけてかみ、さんに作ってもらいまして、それで、なおかつ僕が代理で申請に行くってことになると、いろいろ書類が面倒くさいっていうことになるので、かみ、さんに行ってもらう、いやもう仕事でもう疲れてるんだからもうなんつって、まあ、だけど土曜日だけたまたま空いてるってことが分かりましたんでね、市役所の方がですからそこに行ってもらって、それで登録をしてもらって、印鑑登録証というものを出してもらって、印鑑も押した上で、これを出すというですね、僕のところは3万番でいいんですよね、なんでなんでしょうかね、私のところは3万番でいい、だけど連帯保証人だけは実印が必要だというですね、ということは逆にしとけばよかったなと思いましてね、神さんの名前で借りておいて、僕がその、実印のあれをすればよかったななんてことを後から考えたりもしたんですけれども、それで1万3000円は神さんが払ってくれるわけはなく、私からは金で支払いましてで、なおかつそんな面倒くさいことをさせたんだから高級料理ねなんて言われちゃってですねなんで高級料理かと、ね、もう仕方がありませんよ、その連帯保証人ということなんですからね、もう何かお金を借りるってことになって連帯保証人で判を押すとすごい大変なことになる、その連帯保証人になったんだからなんていうふうに言われまして、まあ仕方がありませんけれども、それで、ようやく一部屋借りることができたという、そこに今本を置いているというですね、しかしながらこれももう時間の問題でありますけれども、でそこで棚も新しくこれは買わなきゃいけないということで、ちょうどいい、あこれならば講談本がきれいに入るなという本だろう、こんな あんまりこの、なんて言うんでしょうかね、幅があるような奥行きがあるような本棚になると部屋が狭くなってしまいますから、ちょうど講談本ぐらいが入るような狭さ、15センチぐらいでしょうかね、12センチぐらいでしょうかねぐらいのこの奥行きの本棚を、購入してちょうどいいのがありましたので、買ったところ1台が、まあ上まであるんです、相当 2メーターぐらいまでありますから、上置きっていうのもつけてですね、 でそのために、この1台がですね5万円になってしまったですからそこで、もう10万円かかっているというですねで申し込むときにこの3万円ってことはですね敷金と礼金というのがかかりますので敷金が1、礼金が1なんです。そして、これは1000円の方にはかかんない、3万円にかかるんですね。でそれなおかつ1ヶ月分前払いで払わなければいけないということで、なんだ今度はこれ、10万円かかってるというですね。10万円かかって本棚が10万円かかって、それで毎月3万1000円かかっていくという、なんだかバカバカしいなというふうに思ってるんですけれども、不動産屋に言われました。旅客さんどんどんどんどん稼いでね、こんなのもう安いんだと思って今度また、借り換えるっていうこともできますからね。そしたらもうもっともっと大きいところにね借り換えて、どこでもね府中の駅前の府中のまあちょっと離れたですねもうそうですね20分ぐらい行ったようなところに、そこはあるんですけれども、駅前でも何でも構わないし新宿の都心のあたりでも何でも構わないしだんだんだんだんと、身の丈に応じてだんだんとこの稼ぎが増えていったらそのあれに応じて大きくなっていけばいいんですよなんていううまいこと言いますね不動産屋もねで、業績が悪くなったらね 業績が悪くなれば小さくしていけばいいんですなんていうふうに言ってましたけれどもその度にまた不動産屋さんに、この仲介手数料がかかるというこれがまた3万円かかるという本当にお金がかかる世の中だなというふうに思いましてなんかもっといい儲かる方法ないかななんていうふうに考えてるわけなんですけれども、そんな中で、いろんなお話を作り、またいろんなお話を講談にしていこうというふうに思っておりますのでどうかお付き合いをいただきたいというふうに思います。もう一席だけお付き合いをいただきたいというふうに思っておりまして、新作講談を申し上げたいというふうに思っております。オリンピックが開催、この間オリンピックが終わって今パラリンピックですけれどもね、オリンピックも本当に、楽しめるというですね。でもよく見ておりますと、もうやっぱりあれなんですね、もうやわらちゃんは出ないんですね。それからあとね、あとまあいろいろいますけれども、サッカーなんかもですね、もう監督はトルシエじゃないというですね、数も出ないし、ね、もう本当にもう代替わりしている、もう本当に時代というものは変わっていくんだなというふうに感じるわけなんですけれども、いろんな人が、ね、活躍して、やわらちゃんもたくさんメダルを取りましたけれども、で伊調香織、あれ伊調香織さんでしたですかね、もう人間国宝じゃないですね国民栄誉賞ですね、国民栄誉賞を取っているというですね、いただくという、一郎はあれなんですよね、それを辞退したということだそうですけれども、いろんな人がもう頑張って、吉田沙保里選手はちょっとダメだったということなんですけれども、それとも銀メダルというね、ことですごいなというふうに思いますけれども、日本におきましてはやはりそのオリンピックとパラリンピック比べますとどうしてもオリンピックの方が盛り上がりありますけれども、パラリンピックそれほどでもないような感じがするのは私だけなのかも分かりませんけれども、だけど外国の場合には非常に盛り上がっているそうであります。リオの方でも障害者のボランティアっていう人も、ね、いるんだそうですね、それで、またパラリンピックの場合にはですね、選手同士が例えば車椅子のそのギアの部分はどうしたらいいのかなんていうことをもう情報交換し合ったりですね、共有し合ったりするそうでありまして、そういうところがなんか面白いなというふうに思います。やはりこの日本人が活躍したかどうかだけでなく、他の国の選手もどう活躍してどういう風な人なのかという、そこがオリンピックの本当はいいところなんだと思いますけれども、それで、パラリンピックも、少し盛り上がるといいななんていうふうに思いますけれども、うちの師匠はですね、東京オリンピックの入場行進というお話で、 一世を風靡したというか世の中に出てまいりまして、私の結婚式の時もですね、結婚する時に、まあ、別に誰も呼ばないで親族だけでお話をして食事をしてそれで終わりにしようと思ったんですけれども、どうしてもかみさんのお母さんがですね、田辺一角が師匠なんでしょ、じゃあちょっとぜひ呼んでよなんて言うんですから、いや別にな大したもんじゃありませんから呼ぶ必要なんかないですからって言ったんですけれども、どうしてもいやもう田辺一角さんといったらすごい人だから有名人だからぜひとも呼んでくださいと言うもんですから、じゃあしょうがないなと思いまして、師匠に頼みましたところ、まあ、いよいよよく言ってくれよなんて言ってくれまして、で、で師匠ぜひ一席お願いしたいと思います、もう親戚一同も楽しみにしておりますので、こういうふうに申し上げてですね、ぜひとも東京オリンピックの入場行進をお願いします、こういうふうに言ったんですけれどもね、その1週間ぐらい前になってですね、電話がかかってまいりまして、旅客君ね、妖怪修羅場の出来がね非常にいいんだよね、でね、この間渋谷でやったんだけども、この出来がすごく良くてさ、でね、旅客君の結婚式1週間後に控えてるんだけどもさ、妖怪修羅場がまたいいんだよねなんていうことだけは師匠申し訳ありませんけれども、一応結婚式なもんですから、妖怪修羅場というのはちょっとご遠慮いただけませんでしょうか、やはり親戚一度東京オリンピックの入場行進を聞きたいと思って、ああそっかそっか分かった分かった、こういうんですね、ああじゃあまあ大丈夫だなと思ったところ、前日にまた連絡がかかってまいりまして、旅客くんこの間のね渋谷でやった妖怪修羅場の出来はね、これがまたいいんだよね、ぜひとも、君の結婚式でね晴れの舞台でなんて言ってましたけども、やってもよろしいでしょうかなんていうもんですから、もう分かりました、やっていただいても結構なんですけれども、必ず東京オリンピックの入場行進はお願いしますね、はあ、分かった分かった、東京オリンピックの入場行進はね、まあ、5分ぐらいでできるからなんて言いましたけれども、でもしっかりと東京オリンピックの入場行進もやり、なおかつ、妖怪修羅場、妖怪の名前をただ羅列してるだけというお話なんですけれども、これをですねしっかりとやっていただきまして、親戚一同誰も怒る人はいなかったという、もう拍手喝采大喜びというですね、こんなに嬉しいことはなかったんですけれども、まあ、そういう時に、こういう妖怪修羅場をやってしまえるこの厚かましさというところ、これがやはり、すごいところなんだろうなというふうに、僕なんかはですねどうしてもやっぱり人の結婚式に呼ばれたら妖怪修羅場はやっぱできないな絶対にできないなというふうに思うんですけれども、でもそれをできるというのがこの芸人ということなのかな、まあ、そこが自分にまだ足りないところなのかななんてことをよく思うわけなんですけれども、よく師匠から言われたのは、両角という名前は忍ぶという字だからねってこう言われまして、鶴を忍ぐ、まあ、いつか鶴を忍いでますと言ったらこれはダメだけれども、いつか忍ぐことができるといいなと思いますというぐらいに謙虚な感じで、言ったら面白いかもしれないねなんてことを言っておりまして、まあ、なかなかこの師匠をしのぐということは難しいわけなんですけれども、まあ、いつかそういうふうになったらいいなということをよく考えるわけでありまして、ですから私も新作講談というものを作って、来ております。新作講談もたくさん作ってきているわけなんですけれども、一応ですね講談の場合には約束事がありまして、ここに尺台というものがあります。この尺台はなぜあるかと言いますと、昔ここに本を広げて、読んでいた講釈師がですね、どんなお話に対しても間違っちゃいけませんから、次が出てこないなんていうことのないように、名前とかですね、あるいはいでたちを間違っちゃいけない、偉い人の徳川家康公のいでたちなんてことも間違ってしまってはいけませんから、ですからこう読んで、もう構わないというのが一応講談のスタイルなんですね、昔からそういうスタイルでやってるんですけれども、今は、なぜか暗記してやるようになっておりまして、ですからその暗記をしているのが当たり前であるような感じなんですけれども、ですけれども今でも新作を申し上げるとき、新しいお話を申し上げるとき、修羅場を申し上げるときには本を広げて読むということは往々にしてあるわけでありまして、ですから私がここで本を広げて読んでいるというか、まあ、読みながらやっていたとしてもですね、 これは決して涼花君が不勉強であるということではないということ、まあ、そんな強く言うこともないんですけれども、ご理解をいただきながら今日は、もう一席お付き合いをいただきたいというふうに思いますけれども、障害者の父中村豊の一席でございました。ありがとうございました。この後ですね、9時まで飲み物だけの打ち上げを行いますので、時間のあります方は残っていただければと思います。今日どうもありがとうございました。じゃあちょっと乾杯ということで、このまだ入ってますでしょうか。もう残っちゃいました。じゃあ今日どうもありがとうございます。乾杯。
はい、
どうもありがとうございます。じゃあ新橋レッドペッパーではですね、終わった後、まあ打ち上げみたいになりまして、そこで、レッドペッパーのマスターが、まあ、辛辣なというか今日の話は良くなかったとか良かったとか、まあ、はっきりと言ってくださる、まあ、テレビのディレクターっていう方だったんで、その方がもう言ってくださるというですね、それでだいぶ鍛えられましたですね。最初まあいろんな話を作ったんですけども、あ、そんなのダメだったと、もっともっとしっかりと作らなきゃいけないっていうことを叩き込まれて、まあ約8年かぐらいやったんでしょうかね。2007年の1月からやっておりますので、それで、まあ、終わってしまったわけなんですけども、まあ、この回もですね、一応終わった後に何か話をしてですね、少しでも何かヒントとなるものを、自分が持ち帰ろうというそういう試みなんですけれども、時間のある限り、まあ、今日はもうあともう20分ぐらいしかありませんけれども、まあ適当な今日感想でも構いませんしね、ここのところのがちょっと分かんなかったっていうようなところでも教えていただいても構わないし、あとは、自分の作る創作の部分がどこなのかとかっていうね、まあ、その話でも構いませんし、なんかお話ができればなというふうに思いますけど、今日は どうでしたですかね、なんかね、感想は どうですか。
時期にはタイムリーですよね。
タイムリーなんですね、はい、
あとなんかツイッター見ると随分今回はかなりギリギリまで
やってましたね。
昨晩の遅い時間に
そう
もう一回寝ようみたいな
ツイッター。そうなんですよ。本当やっぱギリギリにやってるというかですね、昨日は八王子第三小学校に、行きまして、110周年なんだそうですね。で、八王子第三小学校の卒業生に小江沼信継っていうお医者さんがいまして、八王子出身のお医者さん、このお医者さんが、ドイツに渡って勉強してたんですけども、終戦になって、ブリーゼンというところにお医者さんがいない、だけど人がたくさん、ポーランドからやってくる、でそこで、チフスが発生して、それを懸命に治すっていう人なんですけども、それは僕の、高校の先輩にも当たりますし、八王子第三小学校もの出身でもあるというそういう方なんですけども、たまたまそういう話をしていましたところ第三小学校からぜひとも来てくれと言われました。まあ、通常はですね、涼花さんのご都合のよろしい日はいかがでしょうか、いつでしょうかなんていうふうに聞かれるんですけども、今回の場合には、17日が110周年の記念式典なので、その日に来られるかどうかもうこう言われるとですね、ちょっともうどうしようかなっていうのやっぱ考えですね。なぜかと言いますと、この新宿の会の、この日曜日の新宿の会の前日と前々日にほとんど作ってるというこの2日間で作ってるんですね。1日で読んで1日で大体作るというですね、そういうことをやってるもんですから、その2日間というのは非常に貴重な2日間でありまして、その時に仕事がなか、本当他にもね、空いてる日たくさんあるんですから、僕はいつでも空いてる、いつでも空いてるんですから、もっと早く言ってくれればですね、その1週間前なんてのはもう全く問題なかったんですけれども、そういうわけにはいかずで、しょうがないですから、それ断ってしまうとどうなるか分かりませんから、まあまあ分かりました、じゃあ伺いますと言って久しぶりに八王子へ行きまして、でお話をしたと、600人の、全校生徒が600人、1学年100人ですね。 これは多いと思いますけれども、 今は多いそうですよ。もっと、少ないところあるんです。八王子でも田舎の方に行くとですね、もっと少ない。八王子だけど南口もすぐ近くのところなんですけれども、1学年100人で30何人で3クラスだそうですけどね、小学校1年から6年生までいて、その人たちに向けて、でその人たちプラス親御さん、それから町の人たち、こういう人たちもいるんですね。そういう人たちに向けて、お話をしてください。だけど1年生から6年生までいますんで、できたらその1年生2年生にも分かりやすいように話をしてくれるんですこれがね難しいんだな。ナチスドイツの説明をこれ全部した方がいいのか、ドイツがポーランドに進出しましたっていうのを説明した方がいい。真珠湾攻撃といっても、それでも真珠湾攻撃といって大人は分かるんですけれども、これにより日本が戦争になりました、第二次世界大戦です、この辺りも分かりますけれども、そしてナチス化が図られて、小学校から大学までの教科書が書き換えられて、教育課程が変更されるというような、そういうお話をするんですけれども、それが果たして分かるだろうか。でナチスに忠誠を使わない大学の先生はですね、辞めさせられるんですね。で実に4分の1の先生が追放されるんですけれども、という説明をしてもですね、分かってるのか分からないのか、追放っていうことがどういうことなのか、追放はなんとかちょっと分かりやすくと思って追い出されるって言ったんですけども、追い出されるでもなんで追い出されるんだろうかってきょとんとしたふうに、みんなしてましたからね、ちょっと、成功かどうかはちょっと分からないんですけれども、校長先生は痛く喜んだ感じに言ってくださいましたね。本当に喜んだかどうかは分かんないです。内心では小学生に分かりやすくやってくれと言ったにもかかわらずという心はあるかもしれないけれども、その表情を出さずに大人だから、いやー両角さんよかったですね、あの迫力よかったなんて言ってくれましたね、それをもう真に受けて、ああよかったななんていうふうにうちはもう思ってですねいるんですけれども、それを引きずっちゃうとこんな風になっちゃいますからね、もうこれはよかったともう解釈するしかないし、あと今日は特別、またその、八王子第三小学校のでやってるわけですから、特に八王子を強調して、小江沼信通っていう人はそこでもうドイツで亡くなっちゃうんですけども、そのドイツで亡くなるときにですね、その出身の立川高校、府立第二中学なんですけども、府立第二中学校のことが出てくるわけです。府立第二中学校で、未来を語った友人は今頃どうしているだろうか、亡くなる寸前にこれを言うんですね。だけど八王子第三小学校では府立二中って言う必要はないので、八王子第三小学校の友人たちは、仲良く遊んだ友人たちは、今日は今はどうしているだろうか、八王子の皆さんは、八王子の人たちはどうしているだろうか、今日は、八王子でやるために八王子を特に強調しておりますがっていうと、これ受けるのはですね、来賓の方と親御さんと先生だけ、小学生は誰も笑わないというです、ね、八王子のためにやってるってこの感覚がやっぱり小学生にはわからないんですね、だからやっぱり小学生にやるためにはもうちょっと何か考えなければいけないというような反省をしながら、これを取り組んだわけなんですけれども、少し前にこれ東京新聞に、の日曜版にですね、このパラリンピックに関するのが今日曜版も毎週毎週連載されてるんですけれども、とある方が、まさかのルポライターかなんかでしょうかね、書いてるんですけれども、そこにたまたま中村豊っていう人が出てきたんで、あこれはいけそうだなと思って、話にしたと。でそれは、そうですね、1週間ぐらい前、2週間ぐらい前ですかね、ぐらいからちょっと目はつけているという本は少しこう読んでですね、読みながら今回は少しこう早めに取り掛かってはいないんですけどね、決して取り掛かっていない。だけど前日、本当はその八王子に行って八王子のこともうちょっと練り直して小学生に分かりやすく考えなければいけないんだけど、その子を少し少なくして、ちょっとこれをね考えるということをやりながら、でまた校長先生がだいぶ小学生に分かりやすくしてくださったんですかなんて言われるもんですから、もう頑張りましたって一応言ってきました
というわけで今回は9月の新宿田辺両角の会より枕の部分、そして終演後に会場で行われる打ち上げの様子をお届けしました。そして今度の日曜日 10月16日は第18回新宿田辺両角の会が新宿七谷ビル8階フリースタジオ風プラスにて行われます。18時開場、18時半開演です。ぜひ皆さん風プラスでお会いしましょう。